榎本美奈の伴唱学コンサル、榎本美奈さんに生放送でお電話つながりました。皆さん、アローハ
ー。アローハ
ー。お元気ですか？
元気です
こちらはちょっと大雨のハワイなんですけども、雨模様続いてます。 そちら東京はいかがですか？
今日はもうすごくいいお天気で、で天気予報では30度近くまで東京は上がるということで
もう一気に暑いというか、ね、変化が大きいですね、日本ね。
そうですね、本当におっしゃる通り変化が大きいっていうので、お天気なのはとっても嬉しいんですけれども、はい、朝晩の寒暖の差が10度以上あったり、はい、毎日の寒暖の差がもうそれこそ昨日は3月で今日は7月みたいな感じなので、うんうん、ちょっと、まあ、異常気象ですよね。
このところ数年そんな感じですかね。
まあ、これからずっとこうなるんでしょうね。
あ、そっか皆さんにはですね、この伴唱学について今年1月から本格的に教えていただいてますけれども、はいはい、今回の5回目ですが、はい、まあ、初めて今日お声をという方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、まずはその伴唱学について皆さんの方から一言教えてください。
はい、今回で5回目になります。伴唱学の伴唱という言葉は森羅万象の伴唱ということで、人間も自然の一つと考えて、自然の中にある法則を、人にも当てはめ考えているのが伴唱学ということになります。で、この伴唱学というのは生年月日から導き出されます。生年月日というとかりんさん何を想像されますか？
言ってはいけないんですよ皆さんの前ではもう禁句占いと想像するわけなんですけれども、
そうでも占いっていうのは当たるとか当たらないという、ね、はい、そんな感じで、そこにかりんさんの主体性はないですよね。
なんとなくふわふわっとした感じになりますものね。
そうですね。で、生年月日っていうのは伴唱学というのは生年月日をもとにしたビッグデータになりますので、まあ、統計学となります、
はい、
で例えば、もしどなたかが何かを決定するときにもっといい方法がないかなとか、うん、Google で検索することってありますよね。
はい、
でこの Google 検索も Amazon の、レコメンド検索も実はこの統計学がベースになっているんですね。
ほうほうほう、なるほど。
ですから Google 検索売らないっていう方はいらっしゃいませんよね。
そうですね、もうしっかりとしたそれこそ、まあ、統計によってというかデータですもんね。
そうです、そうです。でそのいろいろ検索した結果、例えば自分自身の思いとか経験値の決定に加えて、いろんな意思決定の基準が増えたり、
はい、
新しい価値基準が増えたりということで、ご自身の実行とか決定にさらにこう成功するスキルが増えるというか高まると思うんですね。でこのように占いとは違って自分がこうなりたいとかこれをやりたいとかこれ成功したいというご自身の思いに基づいて、コンサルティングをしながらご自身の意思決定の背中を押すのが伴唱学コンサルティングになります。
うん、まあ、時期が来るとこういう道に行きたいな、行った方がいいかなっていうその岐路というかね、人生にはいろいろ出てきますもんね。うん、そんな時にじゃあこの伴唱学というのでまあ、ビッグデータからの、動向を見てもらうっていうのは一つの指針になりそうですね。
そうですね。なんかまあかりんさんのご縁をいただいてからも日本だけではなくて、
はい、
ハワイの方たちともいろいろコンサルティングをさせていただいてるんですけれども、 あの引き寄せの法則というのがあるので、あのこのかりんさんのご縁をいただいてハワイでお会いした方っていうのはかりんさんも含めてそうなんですけれども、皆さん本当に一生懸命あの頑張って生きてる方たちが、頑張ってるっていうか、なんか素敵に生きてる方たちが多いので、そういう方たちって自然と自分の宿命をご存知なんですね。そうするとぼんやりとなんですけど、こうした方がいいんじゃないかなって思っていることが、実はそのビッグデータに合ってる場合が9割以上なんですよね。
そうですか。皆さんがじゃあ見てみて。
そうですそうです。だから本当にちょっと怖がる必要はなくって、あのちょっとだけ、まあ、かりんさんの場合だったら今年1年は気をつけましょうねとか、あとちょっと1、2ヶ月あの時期をずらした方がよりいいですよっていうだけで、本当に自分がこうしたいと思っていることがその通りなんですよっていう人が多いのが、まあ、特にかりんさんとのご縁でもそうですけど、驚かされるくらい皆さん自分自身のことよく分かってらっしゃるんだなと思いますね。
みんな個性的な方周りに多いんですけども、いやこの間もね見ていただいたっていう、皆さんに見てもらったわよっていう友達が、まあ、その方も、ハワイと日本行ったり来たりしてるのでね、日本でも皆さんとパーティーでお会いしたわっていう、そんな笑顔で皆さんつながり、逆にまた改めてつながることができるっていうかね。だから縁って不思議なものだなっていう、万象学をその通してでも、多分万象学で見れば、そういう縁もつながってるのかもしれないなっていうことも ね感じましたね。
確かに確かに、まあ、日本とハワイってこれからの今日のお話にも関係しますけれども、はい、やっぱりハワイと日本ってちょっと特殊なつながりがありますよね。
確かに皆さんもハワイのねご縁がずっとマウイの方であって、で、それで今にね至るわけですもんね。
そうです。なんかちょっとこれと違う話なんですけれども、実は5月の31日から、はい、私青山に住んでるんですけど、まあ、ハワイの方は分かるかどうかあれなんですけど、
東京青山ですよね。
そう、渋谷区なんですね。
あ、はいはい、
そうで私 青山学院出身なんですけど、実は青山学院も青山と言いながら渋谷区渋谷、
ね、
4-1-1なんか学校4-1-1なんですけど、で渋谷区なんですけれども、実は、はい、5月の31日に渋谷区とホノルルが姉妹都市になるってご存知でした？
はい、もう昨年の末あたりから動きがどんどんあって、で、渋谷区長さんもこのスタジオに来られましたし、で、
そうなんですね。
はい、もうすでに、交流が始まっている状況を見てます。
あ、そうですか。はい、渋谷区の区長さんって確か、何ですか、博報堂出身の方で、
そうですね、
ミネスターパークとか、そう、すごくちょっと
異色のビジネスマンな感じでした。
そうですそうですそうです。そうそうです。で、確か副社長の方もなんかスタッフに入っていたりとかで、で私この7月から渋谷区のあるロータリーに入ることになって、それで。そう、そしたらもう皆さんがもう、なんでこんなこのタイミングで、すごくいいタイミングですよって言われたんですけど、なんか渋谷区がそうやってホノルルとまたご縁があって、すごく嬉しいなってご縁を感じています。
そうですかそうですか、
はい。
今日のお話、そうなるとハワイと日本がつながってる、このリスナーの方はまさにみんなつながってる、つなげてる人たちがほとんどだと思うんですよね。
そうですね。多分この今聞いていらっしゃる方、そもそもお父様やおじい様たち、先代の方たちがハワイに住んでいらっしゃって、そのまんまハワイにいらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれども、日本で生まれ育って、今のようにハワイとご縁があって、留学や就職、結婚や起業などをきっかけにハワイに移住されたという方も少なくないと思います。かりんさんもお生まれはもう今はもう見るからにハワイアンですけれども
今あのちょうど見てるからじゃないですか、その姿を見ながら喋ってるから名古屋ですよ。
そうですよね。でカリさんの場合は、
はい、
あのハワイから移住された時はお一人だったんですかね。
ハワイに、はい、そうですね、
はい、
あの日本から一人でこちらに、はい、あのまず来ましたよね、はい。
で、あの今日のお話は、まあ、あのカリさんのようにお一人でいらっしゃる方も、あの移住される方も多いと思うんですけれども、ご家族で、特にあのお子様とご一緒にというよりは、お子様のためにあのハワイで教育を受けさせたいっていう方がとってもなんか多いって。
そうですね、芸能人の方もそうやってね、はい、お子様、うん、子育てをハワイでっていう方もいらっしゃいますし、うん、一般の方も多いですよね、うん、昔から多いですよね。
そうですね、あの今まさにおっしゃったように、あの日本で、ある芸能人の方で、私があの不動産のお仕事で関わったあの方がいるんですけど、はい、でその方はあの双子ちゃん、男の子の双子ちゃんがいらっしゃって、
うん、
で中学から、まあ、2人をハワイの中学にやりたいということ で大変あのお金がかかるの で、まあ、お子さんがいらっしゃらなくなると広いご自宅もいらないということで、うんうん、ご自宅を売却したいということ であのご自宅を売却させていただいた、お手伝いをさせていただいたことがあるんですけれども、はい、まあ、ハワイに限らずあの海外留学って本当にお金がかかるんですよね、
うん、
でましては双子となるとあの分割払いではなく一括払いになりますから、全てが。
ああ、そうなんですよね。
確かにあのいっぺんに2人分出ますからね、
はい、
で実はあの各有私もあの子供が双子なので。
そうでしたよね、
あのそうです、
そう、男の子と女の子の双子、
そう、男女の双子なので、あの幼稚園小学校中学すべて入学金とか分割じゃなくて2人いっぺんなので、
うん、
そう、とてもあの気持ちが分かるんですけれども、で特にうちの場合はあのその今の男女の双子のうちの女の子の方が留学をいたしましたし、
はい、
で娘の友達もあの高校や大学からあの海外にいらっしゃったっていう方があの多いんですけれども、まあ、あのたまたま私たち あの子供たちの時代というかはあの親御さん、私も含めて、親御さんは日本にいながら子供だけが留学されるっていうケースが多かったんですけれども、ここ最近お話を聞く感じでは特にハワイの場合は奥様と一緒にご家族も移住されるというケースが、うんうんうん、あの多いと伺っているんですけど、
特にあのお母さんとお子様がっていうパターンも多いわけですよね。家族、
そうですね、
一斉に家族っていうパターンもあるのかもしれないですけどね、
うん、あの今おっしゃった一斉に家族っていう場合にはまずご主人様がハワイでお仕事をしなければならないので、うん、まあ、そうするとやっぱりそのハワイのビジネスを買うことができるとか、
うん、
あと日本とハワイと両方で仕事ができるとか、はい、そういうことが必要になるので、今おっしゃったようにお母様とお子様だけっていうケースも、まあ、当然出てきますよね。それとやっぱりそのいきなりメインランドにあの移住するっていうのはちょっといろいろハードルが高いので、
うん、
あのまあ、あのはあのアメリカといえども日本人も多く、そして日本語も通じるハワイからまずスタートする、まずその英語の文化教育にハワイでなじもうという方も多いっていうふうに聞いております。で以前なんかこれはちょっとあの下世話な話なんですけれども、テレビを見ていた時に地上波でリンカさんがあの出られていたんですね。今あのハワイにお住まいですよね。
そうですね、
うん、であのマツコデラックスさんとの対談だったと思うんですけれども、 でその時に凛花さんのお子様が右へ習え的な画一的な日本の教育よりももっと個性を生かした自由な学校に合うのではないかという理由で、ハワイに移住したっていうふうにテレビでお話をされていました。
なるほど。
でお子様の生年月日は私存じ上げないので、ただ凛花さんの生年月日はもうあの有名な方なので分かりますよね、う
ん
うん、それで晩鐘学でお調べしたら凛花さんはそもそも自分の故郷生まれ故郷である日本から離れるっていうことが運気に合っていて運気をアップする方だったんですね。で、お子様の生年月日は今言ったように分かりませんけれども、でもテレビでその時に凛花さんがお話しされていたあのことから推測するとすごくお子さんがハワイの学校に合っているっていうことで、おそらくお子様にとってもハワイのに移り住むというのは良い決断だったのではないかなって思いながらテレビを見ておりました、
うん、なるほど、まあ、それもじゃあ、まあ、生年月日から見てみると宿命に合った決断をされて、うん、このハワイに移住、うん、子育てをされてるっていう凛花さんなんですねきっとね。
そうですね。で凛花さんの場合は確かお子様がお一人だったのでそのお子さんだけのまあ選択に対しての決断を見ればいいんですけれども、はい、まあご兄弟もいらっしゃる場合もあると思うので、まあ一人のお子さんには合ってるけどその一人のお子さんはちょっと晩鐘学というよりは見ていてもちょっとその海外の学校に合わないかなっていうこともあったりすると思うんですけれども、うんうんうんうん、で実はですね晩鐘学的に言うと私たち人間は2種類に分類されるんですね。
はい、
私はその宇宙人と地球人と呼んでいるんですけれども、でどちらがいいとか悪いとかっていうことではなく、地球人っていうのは自分の生まれ育った家系生まれ育った国ですね、うん、それに沿っていくといいっていうのが地球人で、でその家系から外れた方がいいというのが宇宙人と言われています。
となるとこの今、うん、ハワイで聞いている日本人の私たち、うん、ほとんどは宇宙人、うん、ですか。カテゴリーになると
そうなんです。だから本当に素敵なんですけどね、
宇宙人
拝見させていただくと、はい、ハワイに移り住んだ方たちはほとんど宇宙人なんですよね。
その宇宙人と地球人、ま、その、ま、生年月日からじゃあ本当に海外に出るような、うんま、宿命になっていて、うん、それに伴って動いてきたってことなんですね、
う
ん、きっとね。
そうですそうです、ね、そうです。そうだからなんかいつもあ宇宙人ですね。
皆さんは
私は地球人です。
地球人ですか、
うん、
なるほど。
そう ただまたここにも細かい話になりますけど海外とのご縁がある星っていうのがあるので、
はい、
私は晩年が海外とのご縁があるっていう星があるので、
じゃあ地球人から宇宙人側の世界にっていう、う
ん、いや私目はですね、うん、宇宙人には多分ならないと思いますけど。
そう失礼しました。
だから昨日もちょっと息子と話をしていてなんでママはそんなにこの榎本のうちのことをやるのって言われて、もうそんなのいいじゃんって言われたんですけど、うん、やっぱりその家のことをこの家計のこと、
うん、
これを中心に考える、であくまでもそれをやった上でじゃあハワイのことをやろうっていう風な、うん、考え方が、まあ、自分で言うのも地球人っぽいなと思って、
うんうんうん、
で多分宇宙人だといい悪いは別にしても、あじゃあこれはここでパッとやめようと、でじゃあ私はハワイに例えば移住とかも、うんうん、多分宇宙人だったらできると思うんですけど、
うん
うんうん、そこが移住ではなくてやっぱりベースが日本っていうのが地球人の考え方なんですね。
いや、そういえば皆さんが以前地球人と宇宙人は 言語が違うから言葉も通じないなんてこともおっしゃってましたね、うん、
そうなんです。だから、うん、あの地球人と宇宙人ではいい悪いではなくって、もともと持ってる辞書が違うんですよね、
うん、
だから例えばお子さんに優しくありなさいね、優しく人には優しくしなさいねっていう優しいっていう言葉を辞書で引いた時に、地球人に書いてある辞書の優しさと宇宙人の辞書に書いてある優しさって違うんですよね、
うん、
だからそうすると、例えばなんですけど、お父様とお母様が例えば地球人と宇宙人だったとすると、お子さんも地球人か宇宙人どちらかになるわけですよ、
うんうん、
実は地球人の地球人だったら地球人が生まれるし、宇宙人と宇宙人だったら宇宙人が生まれるんですけれども、これはもう本当にそのまあ宿命的な統計学の話なんですけれども、
うんうん
うん、でもお父さんとお母さんが地球人と宇宙人だと、お子さんはどちらかになるわけですよね、
うん、
そうすると、例えばお父さんが優しくしなさいって言って、お父さんとお子さんが同じ地球人同じ宇宙人だと、あ、わかりました、じゃあこうすればいいんだねって言ったことが、お父様の言ったことが通じるんですけど、例えばお母様とお子様が違うと、あなたは優しくしなさいって言ったら、なんでこんなことするの、え、だって優しくって言ったじゃないって言うと、お母様が持ってる優しいとお子さんが持ってる優しいが違うっていう、そういうミスコミュニケーションが生まれてしまうっていうのがあるんですよね、うん、
まあ、そういう時にそれぞれの、まあ、客観的な万象学上のカルテがあって、うん、でどうやってそのお子さんに接したらいい時なのかいいのかとか、うん、まあ、夫と妻がどういうふうにっていうのも、そういう、まあ、万象学上の生年月日でカルテがあれば進む方向が分かるっていうことですか？
そうですね、今かりんさんがカルテっておっしゃってくださったんですけど、万象学を見て皆さんにこう提示できるものは、まあ、カルテだったりするんですけれども、まあ、これはある意味その方見た万象学で見た方の取扱説明書みたいなものなので、例えばお子様のカルテ取扱説明書があれば、この子だったらどうしたらいいコミュニケーションが取れるとか、どういう人とはうまくいくけどどういう人がうまくいかないとか、あとそもそもその生まれ育った日本を離れて海外っていうのが合っているのか、で合ってない場合はどうしたらいいかってことも含めて、そのカルテに基づいていろんなことを、チェックできる。そうするとそのお子様自身もお父様やお母様も改めて、ああそういうことだったのかって見えてくるものがあるんだと思うんですね、
うん、皆さんにそうやってご相談される方も周りで多いんですってね。
そうですね、まあ、基本的にはご家族全員の、コンサルティングをさせていただくのが理想で、
はい、
で実際にほぼそういうことをさせていただいてるご家族も何組かいらっしゃるんですけれども、
うんうん、
ある方最近、そうですね、去年させていただいた方はお子様ってなんていうのかな、こういうその生年月日からっていうことに関して抵抗もある方がいるので、一応そのお子様のカルテを作ってくださいと、でそれをお母様が持っていて、でお子様はいろいろビジネスをされている方なので、そのお子様が新しいビジネスの決定を下すときに、これだけは避けた方がいいとか、このタイミングだけはやめた方がいいっていうことだけ分かっていて、その時だけちょっと注意して必要だったら皆さんどこに行かせますねっていう方も数名いらっしゃいました。
うん、なるほど、まあ、聞いて今お子様も大きなお子様な場合もあるわけで、うん、 なので聞いてらっしゃるリスナーの方から想定すると、うん、まあ、息子さんや娘さん、お孫さんや、うん、ね、うん、まあ、年代どの人にも当てはまるかなっていうことですよね。
そうですね、そう、あの 今まさにおっしゃっていたように、多分このラジオのリスナーの方たちはそういう今お話ししたようなお孫さんを持っているとか、そういう息子夫婦がいますとか、うん、娘夫婦がいますっていう方の方が、うん、多いかもしれませんし、今子育て真っ只中の方は、今ハワイ金曜日の1時ですよね、
はい、
もしかしたらお子様たちをピックアップする車の中でこれを聞いていたり、もうまさにお子様とご一緒でランチボックスを食べてる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあそういう方たちは皆さん漏れなくハワイで聞いてらっしゃるっていうことは、何らかの形でハワイがあって、ハワイにいらっしゃって、ハワイでお子様の教育を受けてる方がいらっしゃる受けてる方だと思うんですけれども、そういう方たちに例えばそのハワイ合ってないですよとか、ハワイやめた方がいいですよっていう話ではなくって、うん、もうすでにそのハワイに来て新しい人生をスタートされてるとは思うんですけれども、まあそのスタートするタイミングだったりとか、これからのいろんなタイミングだったりとか、お父様やお母様は海外にやってるけど、お子さんはどうなのかなとか、でお子さんが合ってないっていうか、宿命的に合ってなかったとしても、じゃあどうしたらいいかとか、そういうふうに何かその客観的なものをお渡しすることによって、ただでさえ生まれ育った日本とは違う海を渡って、本当に海の外ですよね、海外に移り住んで、
はい、
そしていくら日本語が通じるとは言っても、でもやっぱり英語の、文化圏、英語 の, 語学が中ベースになっているところっていうのは、それだけでもミスコミュニケーションがあったりとか、いろんなことがあるんだと思うんですけれども、それがその一般的なミスコミュニケーションなのか、その人その人のその個性によって生じるミスコミュニケーションなのか、そこら辺をちゃんと見極めるっていうための、カルテがあれば、うんうんうん、よりいいんじゃないかなっていうのは感じます
ね。そうですね。あとそうやって家族のね多い方もそうですけど、私なんか一人でいる場合にも、うん、このカルテ見ていただいたその後は、ね、とにかく今年は気をつけて、うん、本当にね宿命なのかな、怪我もするし病気もするしっていう感じでここまで来て、でも乗り越えてきてるんですけども、なんかそれは、これからのね将来のためにこういう気づきがいただけたっていうかね、なんかそういうふうに前向きにも捉えられるので、なんて言うんですかね、晩鐘学興味のある方はご自身の生年月日だけですね、そのビッグデータに基づくコンサルティングを皆さんに受けられてみてはいかがでしょうか。皆さん6月の17でしたね、はい、ハワイにまた戻ってこられるわけなんですけれども、はい、それまでにも、はい、今 LINE の方もつないで、無料で LINE が皆さんつながってる方は皆さんに直接日本の方で鑑定もしていただけますし、はい、電話とメール LINEいろいろなね今ツールがありますけれども、まずホームページもご覧いただきましょう。まず一つ、晩鐘学コンサル、晩鐘学は死んだ晩鐘の、学問、晩鐘学コンサルで、検索していただくと、そこから、電話メール LINE がつながりますから、 LINE でもお申し込みいただけます。で、皆さん申し込みに関しての必要事項っていうのは名前と生年月日だけでいいですか。
はい、それとハワイの方はご質問になりたいことを3つ、
はい、
書いていただければ、それについて特に詳しくお伝えいたします。
わかりました。そして日本のお客様に関してはお会いして、 だいたい50分から90分のカウンセリング、
はい
はい、ハワイのお客様の方は Zoom、また LINE のビデオで、
はい、
ビデオチャットでカウンセリングっていうことになりますね、
はいはい、先月もこの放送の後に、はい、後でカリンさんからもお伝えしていただきますけれども、うん、電話でお申し込みしていただくこともできるんですね、
はい、
でそれで電話をいただきまして、でカルテを作りまして、で日本からズームで、
そうですか、
ご夫妻だったんですけど、はい、お話をさせていただきました。そ
うですか、
はい、
まあ、いろいろな、ね、人生岐路に立つときにっていう、これから、うん、将来を、まあ、良くするために、うん、方向性を、ね、探るときに万象学、役に立てていただけると思います。コンサルティングのフォローアップで、その、まあ、ハワイの方、じゃハワイにいらっしゃるときに皆さんと直接もお会いするというフォローアップもしてくださるんですね。
そうですね、もう一回ちょっとカリンさんから電話と、
はい、
メールと LINE のそのアクセスの仕方はちょっと後々もう一回電話番号を含めて、
はい、
お話ししていただきますけれども、基本的にはハワイの方はまず事前に日本とハワイとで、今カリンさんと私はズームでつながっているんですけれども、ズームや LINE で直接お顔を見ながらカウンセリングをさせていただきますけれども、次回6月に伺った時には無料でお目にかからせていただいて、で今回のコンサルティングのフォローアップ、もしくはさらにもう一つこれが聞きたいってことがあればお会いしてお話しさせていただこうと思っています。
はい、わかりました。まずは万象学コンサルで検索をしていただきます。はい、万象学、はい、-consulting.jp という素敵なウェブサイトに行きます。でそこで、まあ、LINE 登録をしていただくと、簡単にこちらはね、はい、国際電話気にすることなく LINE で、はい、つながることもできます。はい、で、はい、お電話でお問い合わせという方は皆さんの、はい、携帯電話の直接番号にコールをするんでしたよね。
はい、
はいはい、番号をお願いできますか、皆さんの方から。
はい、090-3060、
はい、
4088、
はい、わかりました。
ハワイからだとその前に何かつくんですよね。
そうですね、ハワイから011-8181というのをつけていただいて、0抜いてですね、はい、90-3060-4088となります。もう一回繰り返します。011-8190-3060-4088です。まあ、コール5回ほど鳴らしていただいて切っていただく。で、まあ、海外の方は番号が出る場合いいですけど、はい、出ない場合もあるので、そこがちょっと心配かなと思いますけれども、皆さんが番号分かればかけ直してくださいます、
う
ん、で万が一出てなくてかけ直してこないなと思ったら、そうですね、ウェブサイトの方を万象学コンサルの方からお問い合わせいただければと思います。
うん、そうですね、
はい、
なんかそういう設定で自分の番号を非通知にされている方もいらっしゃると思うんですけど、うん、私に電話される時だけはそれをちょっと解除していただいて、で5回コールして切ればお金は一切かかりませんの で、
ね、皆さんがかけてくださいます。
そうです、はい、私のただちょっとハワイと日本で時差があるので多少ちょっとすぐにお電話できる時間帯と、ね、そうじゃない時間帯があるんですけれども、ちょっとそこだけご配慮いただければ私の方からすぐに、あ、知らない、なんか811で81だ、ハワイからだと 8からでしたっけ始まるのは、
808が市外局番なので、
808ですよね、
はいはい、それがハワイからのサインです。
そうですね、そうですね、はい、だからこの放送後に 1日2日808とですぐ出ちゃダメだ、そこで出てしまうとお金かかってしまうので出ちゃいかんと思って
でかけ直すと皆さんがお約束します。
そうです、
でもその後は、ね、はい、LINE などでつないでいただければ大丈夫ですので、ね、
はい、はいはい、よろしくお願いいたします、はい、
もう一回の番号言いますね。じゃあ011-8190-3060-4088です、はい、じゃあ30度ぐらいまで上がりそうな今日東京、
はい、
外に出かけますか今日は。
いや今日はこれから2つか3つ予定がありますので、
はい、
うん、でも今日は実は朝からとても暑いので助かるんですけれども、うん、昨日までは朝が10度台 で昼間が20度後半ってなるともう朝長袖で昼も暑くてまた着替えに戻るっていうような感じなので、
そうですね、
うん、まあ、ちょっと日本も
ね、皆さんお元気そうなので、とっても小柄でもらっしゃるんですけども、パワフルな活動力なので、うん、皆さんね、これからも、はい、頑張ってください。そして6月
ありがとうございます、
お待ちしますね、はい、どうも今日ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼いたします。
榎本美奈の晩鐘学コンサル、榎本美奈さんにお話しいただきました。
You're listening to KZOO Honolulu Hawaii